お祈りをします。天のお父様、この新しい年をありがとうございます。またこのように私たち教会に集まり、神様の御言葉を聞き、そして神様の御言葉に養われ、神様の御言葉に取り扱われて、この一年も歩めることを感謝いたします。どうか今日この詩編34編を通して、この一年本当に私たちを支える神の御言葉を与え、私たちと本当に主が共に歩んでくださることを私たちがしっかりと知って、この一年をスタートできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは新しい年2012年を迎えることができました。去年、私たちは3月11日から始まった東日本大震災を契機に、さまざまな悲しい出来事と不安を経験してきたと思います。新しいこの2012年がその意味では希望に満ちた復興の年に少しでもなってくれればと心から祈ります。新しい年の始めを今日私たちは詩編34編を読んでスタートしたいと思っています。ここから私たち、この詩編34編から私たちの1年を支えてくれる3つの美の力、ひどいこじつけですけども、3つの美の力について考えてみたいと思います。3つの美、1つ目は喜びです。2つ目はビクトリー、3つ目はビューティフル。この3つの美を一緒に考えていきたいと思います。まず34編の1節から3節、喜びです。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよと、ダビデは歌い始めました。私たちの教会では去年から祈祷会の聖書研究でこの旧約聖書のサムエル記第1を一緒に読んでいます。そこにはこの詩編を書いたダビデが、そのサウロに追われて荒野をさまよって命を狙われて、荒野を逃げ惑っている姿が、まあ、大半ですね、このサムエル記の31章まででしょうかね、その約半分は、そのダビデの逃避行の記事が載っています。まあ、その期間が何年ぐらいだったかっていうのはちょっと計算するのが難しいんですけども、まあ、おそらく1年や2年ではなかっただろうと、もしかしたら数年だったのかもしれないと言われています。で、まあ、そのようにこのダビデはサウロの目を逃れて荒野をさまよって生活していました。まあ、荒野といっても私たちが想像するようなこの野っ原とは違います。この岩砂漠というこう岩がゴツゴツしていて、まあ、そこに細いこう通りが通っていて、そしてこう洞窟があるような、そして本当にあの高い木が全く生えてないようなですね、本当に低い低木しか生えていないような、まあ、ある意味で言うとあの、まあ、そういうなんて言いますか、あの洞窟みたいなところ以外なかなかこう隠れる場所もないような、そのような荒野を彼は何年も何年もさまよって生活をしていたということです。でこの詩編は、まあ、そのような彼の、逃避行の生活の一コマの中で読まれた詩編だと、まあ、考えられています。この詩編には次のようなタイトルが、付けられています。ダビデによる彼がアビメレクの前で気が違ったように振る舞い、彼に追われて去った時と書かれています。まあ、この時ダビデは、サウロのもとを逃れるためにまあ、隣の国の王のところに身を寄せようとしたんですね。ところが、そこでダビデは人々に警戒されて、まあ、助けてもらうどころか危うく命を狙われる危険に直面してしまう。でこのダビデは、まあ、それを脱するために気が違ったこの気が狂ったふりをしてですね、こう、まあ、当時みんなこうあごひげを生やしてたわけで、こうひげにこうよだれ垂らしてですね、でこう気が違ったようなふりをして、やっとの思いでそこからこう逃げ出して、まあ、九死に一生を得るという事件がありました。で 彼はそのような体験の中でこの詩編を書いたというふうに考えられています。先ほどの34編の1節から3節をもう一回読んでみるとこう書いてあるんですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよって書いてある。ダビデはこのような非常に厳しい状況の中でなんと彼は神様を褒めたたえていたというんです。でしかも、いつこの放浪生活が終わるかわからない、まあそういう放浪生活をしたとしてもこの1週間後には例えば終わるとかですね、1ヶ月後には終わるとかっていうこう目処が立っていれば、まあ、私たちはある程度不自由な生活あるいはまあいろんな問題があっても、まあ、我慢することはできるでしょう。しかし、彼はこのいつそのピンチが終わるか、いつこの放浪生活から解放されるか、先の目処が立たない生活の中で神様を賛美し神様を喜んで生きていたというんです。なんでダビデはそんなことができたんでしょうか。一体彼にはどんな人生の秘訣があったんでしょうか。ダビデはそのことを同じ詩編の23編の4節でこんなふうに彼は歌っています。詩編23編4節、有名なダビデの詩編ですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですって言ったんです。つまりダビデはこの天と地を作ってくださった主なる神様が自分と一緒にいてくださる、自分と共に歩んでくださるから自分は大丈夫であるという確信を持てた。自分が大丈夫なんじゃないですね、自分が大丈夫なんじゃなくて天と地を作られた誠の神が私と共に歩んでくださっているから、だから弱い自分は大丈夫だ。この詩編の23編でダビデは私たちを羊に例えてますよね。で神様は羊飼いに例えてますよね。よく話しますけど羊っていうのは近眼で臆病なくせにその反面非常に好奇心が旺盛で無鉄砲でどっかに飛んでいなくなってしまう。ですからルカの福音書の15章にあるようなこの迷子の羊の例えが出てくるようなそういう状況、穴に落っこってしまったり獣に食べられてしまったりね、ヤギほどたくましくないので野生化することもなく餓死してしまう。で好奇心が多くて飛び出してみるものの非常に寂しがり屋で迷子になってしまうとおたおたしちゃう。でそんな弱さを持っている羊にダビデは自分を置き換えたんですね。でその時ダビデは自分が大丈夫なんじゃなくてそんな弱さを自分は持っているけれど主が私と共にいてくださるからたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は大丈夫だと。で死の影の谷っていうのはなんて言いますかピンチっていうことをこの意味している部分もありますけれども、死の影の谷っていうのは当時旧約聖書の時代その岩砂漠というですねゴツゴツとしたこう岩があってその間に細いこう道が通っているような中で全く一日日が当たらないようなこの影の場所、ね、でそこは当然獣が潜んでいたりそれから強盗が手ぐすに引いて待っているような場所です。非常に危険な場所です。だからそのようなところを通ったとしても私は弱いけれど主が共にいるから大丈夫だ。でこれがダビデの確信だったわけです。私たちはほんの1ヶ月前考えてみると、ほんの1ヶ月前イエス様お誕生、イエス様のお誕生を待ち望むアドベントの時期を過ごしてた。それどころかたった1週間前 私たちはクリスマス礼拝をしてた、ね、クリスマス礼拝だったんです、去年の1週間前の日曜日は12月25日でクリスマス礼拝だった。でクリスマスに私たちのところに生まれてくださった救い主イエス様はどんなお方だったでしょうか。今年マタイの、去年のアドベントに第3週でマタイの福音書の1章を読みました。そこでマタイは旧約聖書のイザヤ書の7章14節を引用して、このクリスマスに私たちのところに来てくださる救い主はインマヌエルと呼ばれると言いました。インマヌエルと呼ばれるって言いました。で訳すと神が私たちと共におられるという意味であると新改訳聖書は訳してますよね。で私は、まあ、もっとこの言語に忠実に分かりやすく訳すと、もう昔から何度も言ってますけど、私たちのど真ん中にいてくださる神っていうのがインマヌエルっていう言葉を、忠実に訳したそういうことです。私たちのど真ん中にいてくださる神、救い主イエス様は私たちの教会、そして私たちの家庭、私たちの人生のど真ん中にいてくださる神様だ。なんか端っこの方で玄関の、ね、隅の方にいるとかですね、外の方でこう窓から中覗いてるとかじゃないんです。私たちの人生のど真ん中にいて私たちを導いてくださるお方だ。ダビデは長い長い放浪生活の中でもこの主が共におられるということを知っていたので、彼がぶつかっていた問題はある意味で決して喜べないことが多かった。不安も多かった、悩みも多かった、先が見えないこともあった。でもその中ですら主が共におられるので彼は喜びに満たされて神様を賛美することができた。それがこの詩篇の34編の私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよう、共に皆をあがめようと彼が言うことができた秘訣だったんです。それはダビデが強かったからじゃなくて、共におられる主が強いお方だったからですね。賛美歌にありますよね、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すって歌いますけど、私あれ大好きだね。私が弱くても主が強いから大丈夫だっていう歌です。まさしくダビデが喜びに満たされて歩むことができたのは主が強いお方だから、その天と地、この天と地を作られた主が共にいてくださるということを知っていたからだった。二つ目、ビクトリー、ね、勝利です。さて私たちは誰かから褒められることが好きでしょうか。この中で褒められるのが嫌いな人はいるでしょうか。多分誰もいないと思いますね。誰だってやっぱり褒められるのは好きだと思います。人に褒められると私たちはやる気が出てきますよね。よし頑張ろうと思いますね。で自分を褒めてくれた人を喜ばせようと思いますよね。で同じように賛美っていうのは聖書は神様を褒めることだって言うんですね。神様を褒めることだ、よいしょすることじゃないです、褒めることだ。で神様も私たちに褒められることを喜ばれるっていうんです。そしてご自分を褒めたたえる私たちのために少しでも良いことをしたい、私たちを喜ばせたいと思ってくださるっていうんです。それで神様は私たちが神様を褒めたたえるときに私たちにビクトリー、勝利を与えてくださると聖書は言うんです。ダビデはこの詩篇34編の中で私たちに与えてくださる神様からの勝利についていくつか書きました。例えば34編の4節、 私が主を呼び求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。34編の6節、この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。17節、彼が叫ぶと主は聞いてくださる。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出され。さらに34編の7節、前にちょっと戻りますが、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。34編の18節、主は心の砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。19節、正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出され。そして8節から 10節、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないというんですね。神様は私たちのために私たちの人生にさまざまな勝利を用意してくださっている。ここをこの新改訳聖書でよく読んでいると気がついたことがあります。ダビデはこの34編で何度も何度もすべてという言葉を使う。すべてという言葉を、例えばさっきの4節にありましたね。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。6節には、この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。どうでしょう、私たちが神様に祈る時にですね、私たちは神様が本当に私たちのすべての不安とか恐怖とかすべての苦しみを解決してくださると信じて私たちは祈ってるでしょう。これ人のことじゃなくて自分を考えると、まあまあそこそこね、祈ったことのまあ6割から7割、まあよくて8割ぐらい答えられればいいかなっていう思いが正直あるんです。これ皆さん分かんないんです。私やっぱりあるんです。この34編をですね、この年末にもう一回読み直しててはって気がついたんです。自分の中には神様が、例えば私の、例えば個人の問題についてのすべての恐怖から私を救ってくださったり、すべての苦しみから私を救ってくださるって本当に私は信じてるだろうかって考えるとね、6割か7割よくて8割いったらラッキーかなっていう気持ちがあって、 100% は解決しないだろうとね、 100% はないだろうってどっかで思ったんですよ。でもダビデは、まあ、ダビデを通して神様は私をすべての恐怖から救い出してくださった。そしてこうして主はすべての苦しみから彼を救われた。ダビデはここで何度も何度も、19節でも、正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。すべてすべてすべてって何度も言ってます。私はこれを今年信じてみたいと思ってます。すべて、そうか、6割7割8割じゃダメ、神様がすべてしてくださる、信じてみようと思います。そして、そのために8節でこのダビデは主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者はって言いました。神様が本当にどんなお方かということを私たちは聖書の御言葉を読んで、そして本当に御言葉を味わっていくときに、私たちはそういう神様に信頼を置いて生きることができるようになっていくんだということだと思うんです。三つ目、ビューティフル、34章の34編の5節、彼らが 主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでくださいと書いてある。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。今日皆さんは教会に来る前に、あるいは朝起きて自分の顔を鏡で見たでしょうか。まあ女性の方は大体こう鏡で見ると思うんですけど、男性はどのぐらい自分の顔を鏡で見てから来たでしょうか。わかんないですね。今私たちはどんな顔をしてるでしょう。昨日紅白を見て、翌年来る年を見て、いろいろ見てちょっと寝不足気味できたとかね、いろいろあるかもしれませんけども、このダビデはこの神様が私たちの顔に責任を持ってくれるというんです。まあ、よく忘れちゃったんですけど、男は何歳になったら自分の顔に責任持ってたでしたっけ、40でしたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけどね、って言われますよね。だけど神様が私たちの顔に責任を持ってくれるって。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでくださいと言いました。私たちは2012年という新しい年を今日から迎えました。じゃあ2012年という新しい年を迎えたから、ゲーム機のようにですね、リセットボタンが押されて、去年あったことが全部なかったことになって、初期状態になって、今日からまっさらな一年が始まったかっていうと、残念ながら決してそうではないわけですね。年末に、7名の兄弟姉妹と、日にちがこう分かれましたけども、このいわきのボランティアに行ってきました。私は火曜日に、あと4名の兄弟姉妹と一緒にいわきに行きました。7月から ほぼ毎月行ってますので、このいわきの中心街を幹線道路を車で走ってる限り、もう本当に地震があったんだろうかと思うぐらい、街は普通に見えます。でも通り一本入って、例えば沿岸に行けば、まだまだ瓦礫が山積みにされて、そして実際もうほとんど津波の被害地域は立ち入り禁止になってるから一般人入れませんけども、そういう状況があります。そして内陸部の幹線道路から一本道を入ってちょっと先に行けば、仮設住宅が、ものすごい数あります。全部でまだいくつあるのか私もちょっと把握をしてないんですけども、まだ未だに増えている状況ですよね。私たちはそのようなことを全部リセットして、全部リセットして去年の元旦に戻せたらどんなにいいだろうと、思いました。先週支援の袋を持って仮設住宅を回っているときに、声をかけてもなかなか出てこないんで、もう留守だから物だけ置いて帰ろうかなと思ったら、向こうの奥の方からはーいって声がして、しばらく待ったら杖をついたおばあちゃんが出てきてくれました。そのおばあちゃんと、しばらくお話をしている中で、おばあちゃんが言った一言ですね。いや、お正月になるから家帰りたいんだけど帰れないんだよね。原発の避難地域の方ですよね。普通だったらですね、私たちはそこでこういう問題でなければ、いや、おばあちゃん、時間はかかるかもしれないけどもう少ししたら帰れるから大丈夫だよって言えるんですよね。ところがこの問題は言えない。私はそこで何を言っていいのかと本当考えました。例えば地震とか津波もちろん大変ですけど、でもある程度復興していけば、ある程度同じような場所に戻ることはできるでしょうけど、この原発の問題は、ほとんどもうそこに戻って、自分の家に戻って住むことは不可能に近い状況、あと何十年かすればかもしれませんけども、私の目の前に出てきたおそらくおばあちゃんが生きていらっしゃる間にご自分の家に 戻って普通の生活に戻ることはほとんど難しいだろうという状況で、まあ正直私は本当に言葉を失いました。本当に何を言っていいかわからない気持ちでした。私は本当に神様がおばあちゃんの生活をこれから支えてくださることをお祈りしてますって言う以外ない。まあそれは原発とか地震の問題だけですよね。それだけではなくて、まあ、私たちの身の回りにあるいろんな一つ一つのことも全部去年起こったことをリセットして新しくできないことがたくさん、まあ、ある意味で抱えながら、ね、元旦からこういう話するのが、ね、抱えながらでも私たちは年を越しているわけです、まあ、それも事実ですね、まあ、思わずこうため息をついて下を向いちゃいたくなる時がある。しかし私たちが聖書の御言葉を読んでこの主の味素晴らしさを味わってそれを見つめていくときに、神様っていうお方がどういう方かを聖書を通して知っていくときに、だんだんだんだん私たちの顔がその中で上に向いていって、そして月が太陽の光を反射して輝くように、私たちも神様の栄光を栄光を反映して輝いて生きることができるようになっていくということなんです。それがこの34編の5節、彼らの顔を、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでくださいということだと思うんです。主は私たちの問題、不安、恐怖、さまざまなことに責任を持ってくださるだけではなくて、その中で生きる私たちの顔にも責任を持ってください。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください。さて私たちはこの1年どのような顔で過ごしていくでしょうか。ぜひこの正月、この詩編の34編をですね、ぜひ1日に1回読んでください。そしてこの1年ダビデのように神様を褒めたたえて、喜び、そしてビクトリー、そしてビューティフルというこの神様が与えてくださるこの3つの美を私たちが自分のものにして歩むことができたらと思います。お祈りをして終わります。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた、彼らの顔を恥ずかしめないでください。天の父なる神様、ダビデが放浪生活の中で書いた詩編をこの1年の始まりに私たちは読みました。ダビデがまだいつ終わるか先が見えないようなその不安定な生活の中で、自分は弱いけれど、しかし自分と共にいてくださる主が強いお方である、そのことを知って主を褒めたたえて歩みました。私たちもこれから始まる1年、喜びの時も悲しみの時もさまざまな時があると思います。しかし我主は強ければ我弱くとも恐れはあらずと賛美歌の歌詞にあるように、主が共にいて私たちと歩んでくださることを感謝いたします。私たちに喜びと、そしてビクトリー勝利と、そしてビューティフル、本当に私たちの顔に輝きを与えてくださることを覚えてありがとうございます。この1年もどうぞ主よよろしくお願いします。私たち朝霞聖書教会とともに、そして私たち一人一人とともに主が歩んでくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。